世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。今回ね、まあ、特別にと言いますか、一人ずつ、放送する形になっておりますけれども、週刊ドラマ語りのコーナーでございます。まあ、毎週ね、テレビドラマであるとか配信ドラマであるとかいろいろなね、映像作品を映画とかも含めてね、扱ったりしておりますけれども、今回扱う作品はフォロワーズでございます。ネットフリックスでね、2月の27日からですかね、一応シーズン1となっておりますが、一気にね、全部配信される形で、ドラマのスタートしたわけですけれども、まあ、注目ポイントとしては、蜷川由香さんが監督をされたというところが、まあ、一番大きなというか、それがまあ目玉になってる。まあ、他ね、出演されている主演が中谷美紀さんと池田エライザさんというところも、まあ、注目されているポイントだったりするのかなとは思いますけれども、まあ、目玉としてはね、蜷川美香の、最新作がドラマとしてね、一気に配信されたというところが大きな話題になってるんじゃないかなと思いますけれども、これをまあ最初から、第3話までかな、見させていただきまして、感想としてはちょっと僕は厳しかったかなっていう感じです。ちょっと初回でもう見るのが嫌になったような感じの作品でございまして、何が悪い、そのキャストの方は悪くないと思うんです。出ていらっしゃる方がさっき言った池田さんであるとか中谷さんであるとか、まあ、金子さんであるとか、板谷由香さんとかね、あと小森さんとかも出てましたね、とか、まあなんて言うんでしょう、まあ、蜷川美香監督の過去作にも出ていらっしゃったような方々、あとはなんか蜷川さんの作品に出ていそうだなみたいな方が次々に出てきたりとか、あとはあれですね、沢尻エリカさんとか、まあ、実名で出てきたりとか、広瀬すずみたいな名前が実名で言及されたりとかっていうところもちょっとまあ変わっているところというか、まあ、そこだから何っていう感じではあるんですけど、まあ、そこら辺も特徴の一つだったりする。まあ、主人公のね、中谷美紀さんが演じるのが、まあ、カメラマンということもあって、まあ蜷川美香さんもね、ご自身もカメラマンでいらっしゃるので、でいて、まあ有名人の方とかはすごく写真撮影されて、まあ影響力のある方っていうことなので、かなりご自身を投影されたようなキャラクターに中谷美紀さんの役っていうのはなっているのかなと思うし、おそらく彼女自身が活躍してきた時代背景っていうものが、まあ、作品の中でも描かれる。そして彼女が生きてきた世界ですね、その豪華絢爛な芸能界と、まあ、ちょっとその裏側にある、なんていうんですかね、闇っていうか、まあ、使い古されて描き尽くされてるような世界であるので、別に今更闇感もないんですけど、まあまあ、そういう裏側みたいなところも描きつつみたいな作品で、なのでキャストの方はもう演出的にというか、まあ、物語はわかりますっていう感じですね。ストーリーは別に大して盛り上がりもないけれども、まあ、一人のね、池田エライザさん演じる、桃田夏目という、若い子が、まあ、もともと、まあ、売れない俳優をやっていて、で、いろいろとオーディションとかも受けてみるんだけど、なかなかうまくいかなかったんだけど、で、まあ、その、女優の仕事でだけでは食っていけないから、まあ、バイト終わりみたいな形で、モデルの仕事をちょっとやったりとか、まあ、それも端っこの方でって感じで、で、ある CM の、撮影で、まあ、沢尻エリカさんが出演する、CM の、まあ、リハーサルですかね。リハーサルで代わりに入ってくるって形で、そこに招かれて、で、そこで、まあ、実際に、まあ、演じてみる。まあ、お菓子の CM だったんだけども、お菓子をちょっと見せるみたいな、その、演技をするっていうところで、ちょっと、まあ、対応したディレクターの対応がすごく悪い。 苛立つような対応をされたので、それに怒って、チョコを食べ、お菓子をチョコを食べ始めたら、これがそのなんか目つきとかを永谷美紀さん演じるカメラマンの人は気に入ってね、写真をパラッて撮って、それをまあ彼女のインスタグラムにアップしたら、あものすごくなんか火がついてって、どんどんどんどんその永谷美紀さんとか界隈、まあそのねセレブ界隈の人たちの関係性の中でどんどんどんどんのし上がっていくっていう話で、まあそこから僕は第三者しか見てないかわかんないですけど、のし上がってってきっとどっかでね消えゆく諸行無常みたいなものを描くのかなとは思うんですけど、そこら辺の話は分かりやすいし、実は永谷美紀さんっていうのが子供が欲しいと思ってるけれども、なかなか昔一回、流産してしまって、その後なかなか子供を、まあパートナーもいないし子供もできにくいよねみたいなところで、元彼だった佐野寅信さんが演じるカメラマンさんとか、まあいろんな人ともまた再会したりしてるんだけどみたいな話があったりするわけです。で、まあそういうサイドストーリー、主人公の裏側みたいなところの描写もありつつみたいなところを、どっかで見たことあるな。だから彼女自身の人生を投影したものだとすると、それは仕方がないんだけれども、なんでこのネットフリックスという場においてそれをしたかったのかっていうのはちょっとわからないというか、まあ多分ネットフリックス側としてはいわゆるまあ今までのネットフリックスで出してきた日本の映画っていう日本のドラマっていうのも、アンダーウェアっていうね下着メーカーを描いた桐谷美玲さん主演のものからまあいろいろと作り続けられてきている中で、最近で言えばネットフリックスで話題になったのは全裸監督という映画とかドラマありました。でまあそこら辺のなんていうんだろうな、まあその資本監督のねあれはまあ映画でしたけど、ちょっと長いようなね映画でしたけど、日本オリジナルとして出しているものっていうものがまあある流れで、まあ両作品ともまあエロっていうね要素はあって、でその資本監督の場合はグロ、エログロのグロであるとか、まあ、バイオレンス、ゴアゴ描写とかねそういうものも含まれているような、ちょっとまあだから地上波のテレビドラマとか、あとは映画、マスの映画、シネコンにかけるような映画で、まあ、ある種でかけずにね、見られるような映画の中ではまあなかなか描写しにくいようなところに、まあ、ガンガンやっていくっていうところを、まあ少なくともねこの近年2作、その瞬監督と作品と、全裸監督においてはやろうとしている流れの中で、まあ、ある種のその過剰さみたいなものを表現することが、まあ日本でもねすごく全裸監督って話題になりましたし、世界的にもまあ結構な数見られてるそうなので、まあそこら辺が受けてるんじゃないかなっていう流れの中に本作はあるのかなと思うので、そういった過剰さみたいなものをまあ求められての、まあ蜷川か、まあ過去作品さくらとかね、いろいろと結構まあ激しめの、ヘルタースケルターとか、作ってますんで、そういう面もある。ただまあ2作はまあそこまで僕は嫌いではないです。サクランもヘルタースケルターも、まあ、見るところはあったというか、そこで描いているね主人公のキャラクターはまあなんていうのか、まあねえ、サゼリリカさんもヘルタースケルターのキャラクターはかっこよかったし、うん、よかったんですけど、なんていうんですかね、あれはやっぱり、原作の力が大きいのかなと思ってます。岡崎京子さんの原作、あと忘れちゃった、まあ桜もね、働きマンの 安野もよこさんの、 あの原作っていうものの、力が、力というかストーリー立てですね。こういう話をやりたいんだっていうためにこういう展開があってこういうキャラクターがあってっていうのが、まあ、ある種はっきりしている原作だったりする。まあ、小田喜久さんはそこにすごく何ですか、哲学的なところまで突っ込んで作っている人なので、そこら辺をあの映画が全て描写しきれたとは思っていないですけれども、まあ、そういう面もあって、まあ2作品は僕は嫌いではない、好きではないですけど、嫌いではないかったんですけど、本作フォロワーズについては今のところ3回目だけど、本当3話目だけど厳しいですね。まあご自身を投影しているキャラクターと言いながら、まあ設定は現代なんですよね。その YouTuber の人が出てきたりとか、まあさっき言った通り Instagram っていうのが当たり前に普及している社会っていうところで、現代のまあ若者に対する、まあ、視点、皆川さんなりの視点みたいなのが作品の中で表現されているんだと思うんですけど、その視点がなんとも中途半端といってもわかんないですけど、もう僕が知るような世界ではない、アラサー男が知るような世界ではないので、もしかしたらああいうドラマの中で描かれるような世界が、あの世界、写真を作る、まあ、雑誌のね業界とかにはあるのかもしれないんですけど、一部のね、あのほとんどの雑誌はなかなか今ねお金が回ってなくて厳しいっていうのを話聞きますので、もしかしたら蜷川さんの周りにおいてはそういうものが動き続けているのかもしれないんですけど、そこの他者から、そこの世界の外の人から見た、ああこういうことがあるかもねって思わせられるようなリアリティを構築するようなセリフもないシーンもないっていうところ、そういう結構、まあ、そこら辺と細かいディテールの積み重ねだったりすると思うので、そこら辺をあまりうまくできていないんじゃないかなと思ってしまったというのが正直なところです。結構なんて言うんでしょうね、セリフもところどころお気に入っていて、このセリフを言わせるためにこういう展開を作ってるみたいなところはちょいちょい見えてくるんで、まあ、話としては通じるんだけど、あんまりこうなんだろう、ドライブがかかっていかないというか、気持ちが乗っていかない感じっていうのがずっと続いてしまっているっていうのが正直なところです。あとは音楽とかね、90年代が多いのかな、スーパーカーとかね、コーネリアスと、まあ、コーネリアスも一番新しい2016年ぐらいのメロウェーブスの曲とかを使っていたと思うので、まあ、幅広く0年代から前年代の音楽を使っているんですけど、なんて言うんだろうな、その語られているシーンの描写に適した音楽とかっていうよりは、なんとなく雰囲気が合ってるから、ああこれ懐かしいよねと思ってもらえるような音楽を気に入ってるような感じがするですよね。ああ懐かしいなとは思うんだけど、なんかもう現代を描写している作品なんだし、その懐かしさを感じさせる理由ってなんだろう、なんか好きな曲をジュークボックスみたいにかけてるみたいに思えてしまっているっていうのがも含めてね、ちょっと音楽の使い方もなんか残念だなみたいなところはあったりします。唯一良かったのは、まあ、さっきも言ってもいましたけど、沢尻エリカさんがね、まあ、あの騒動があった後でも、まあ、何の寺屋もなく出ている。まあ、そこら辺は、なんだろう、沢尻さん自身とか、蜷川さん自身のっていうよりは、まあ、ネットフリックス側のね、そこの調整したのかなわかんないです。ダマ店でやってるのかもしれないですけど、そこら辺をやろうっていう判断をしたっていうこと自体は、素晴らしいなと思い、まあ、ネットフリックス作品ね、ピエール滝さんとかも確か出てたような気がするので、そこら辺は何だろう、 地上波テレビとかマスの映画でできないことをやることがかっこいいとか、あえてそういうものをやったるでみたいなものもなんか違う気がする。僕たちは面白い作品を作るんだ、こういう風なテーマでこういう内容でこういう話を作りたいんだっていう中で、超えるべき制約、それが地上波ではできないような制約をすっ飛ばせるのであれば、そこをやろうっていう、その後付けとしてのそのエログロバイオレンス過剰表現だったと思うので、それがちょっと前面に目立ちすぎているゆえに、僕は全裸監督も含めてですけど、ちょっとドラマとしての強度が弱い作品になってしまっているなっていう印象です。なのでまあこれから先4話以降をちょっと見る気はあんまりしないんですけど、これから先ね、今、Netflix で日本オリジナルで予定したのは今和の国のアリス、漫画のね、まあちょっとバイオレンス表現がつきつい漫画を、犬屋敷とかガンツとかのね、キングダムとかの佐藤慎介監督がやるという話なので、まあちょっとえぐい表現とかももしかしたら、そこなのっていうところがあります。まあ前にチャンネル時でも話した6人のクリエイターの方、漫画原作者の方、小説の原作者の方と組んでのプロジェクトとかも含めて、そこなの感がちょっとネットフリックス強いんですけど、まあフォロワー数はね、今ネットフリックス日本国内においては1位らしいので、わかんない。みんなが何を求めているのかわからないし、どう楽しんでいるのかわからないんですけれども、そういう状況が作られてしまうと、こういう方向性でネットフリックスとしても作ろうっていうことにしかならないと思うし、もっとね、ネットフリックス全体の日本における視聴者数を増やしていかないと、ネットフリックス本社側もあまり力を割いてくれないと思いますので、ぜひね、ネットフリックスは、海外のドラマとかね、海外の映画とか、すごくいい作品いっぱいありますので、そういうところチェックしつつ、ちょっと固めて、まあ、とりあえずね、一応フォロワー見てみるといいと思います。ダウンロードして、まあ、ストリームでも もちろんいいですけど、一度見てみて、ああ、なるほど、こういう感じかっていうのを確かめるのはおすすめでございます。あとそうだ。Amazon プライムでちょうど同じタイミングで、2月28日ですかね。湘南爆走族というドラマも始まりました。こちらは、まあオリジナルですけど、監督が確か、全裸監督と同じ内田英二監督ですかね。が総監督として入っていて、寛一郎さんとか金子大地さんとかも若手の、まあ、なんですか、俳優さん、人気俳優さんとかがね、人気俳優、まあ、これからブレイクするんじゃないかみたいな俳優さんが主演でやっている、まあ、GTO をマガジンでやっていた鬼塚英吉というね、まあ、その時はもう教師になってますけど、彼の、若かりし頃、高校時代のいろいろやんちゃってた時のね、ドラマでございますけれども、まあ、それをやって、これ僕は1話で無理でしたね。ちょなんて言うんだろう、何が面白いんだろう。90年代の、まあ、不良文化、ヤンキーカルチャーっていうものなので、まあ、結構喧嘩シーンとかね、あったりとか。あとちょっと、まあ、ディスコの香りがするような描写とかね、そこから発生するお色気シーンとかあったりするんですけど、まあ、そもそも、90年代の描写が、まあ、あえてだと思うんですけど、ダサいですよね。もう見てらんないような描写、ファッションとか、まあそれはそのまんまだから歴史をちゃんと描いてるといえばそうなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺がいただけないのと、あとは、亀田大輝さんですかね、元ボクサーの、今ボクサーかな、金田兄弟の、次男ですよ。彼がまあ不良役として出てきて、まあ、すげえ腕っぷしが強い役として出てくるみたいなのですけど、ああいうの嫌いですね、ああいう役でああいう人出してくるのとかすごく嫌いなんで、やめてほしいですね。ドラマの、そういう流れを作りたいっていうのは分かる そういう、なんだろう、信憑性じゃないな、らしさみたいなものを応用するためにプロの方をお招きするっていうのはあるんですけど、なんか、それにしてはなんか適切な演技プランを敷いてない気もして、一気にそこから冷めるみたいなねことが多かったりするので、まあもうちょっと作り方考えてほしいななんてことは思ってしまいましたので、まあくしくもね、2月の下旬に同時に公開されたフォロワーズと湘南爆走族両方とも厳しいなーっていうのが正直なところだったので、まあこれからまあ一応見続けますよ。全裸監督は全部電話一通り見ての感想だったりしますので、続きも一通り見てまたね、ゲポンといろいろと語らいながら、これからね配信ドラマの日本オリジナル作品のね未来を考えていければななんてことを思っております。本当はねもっといろいろと語るべきドラマとかはいっぱいあるんですけどね、前回ね話した羽村明であるとか、女子高生の無駄遣いであるとか、小田兄弟の宿泊、あの金曜日のね10時から12時台のあの時間、まあ、リアルタイムでなかなか見れないですけど、連続して見るのも含めて、四国の、2時間ぐらいですかね、が過ごせるので、それだけ見てればいいかな。あとはスカーレットね、朝ドラスカーレットも大傑作だと思います。本当に、脚本も演出もあれだけ、なんだろう、余裕を持ってね、空間、余白をちゃんと描こうとしている、朝ドラっていう、まあ、時間制約もね、15分って限られてる中、もう毎日やってる中で、その15分の時間の使い方とか、あの時間の経過のさせ方とかね、細かい表情の演技とか、これはもう全部素晴らしいドラマになっているので、僕初回の方とか見てないんでね、また初回からまた総集編とかで見直したいなと思うぐらい素晴らしい作品なので、まあ、そのスカーレットもね合わせて楽しんで、またこれからこの先どっかのタイミングでスカーレットに、スカーレットについても触れたいななんてことを思っております。ということで、今回の週刊ドラマ語りでは、フォロワーズ、Netflix のフォロワーズ、そして、Amazon プライムオリジナルの、湘南爆走族について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎でした。タネラジ、また。